こんにちは。今回の深掘りの時間です。あなたから共有していただいた資料、フィニックス愛知っていうバドミントン教室のオンラインレポートなんですけど、いやーこれは正直、最初はちょっと戸惑いましたね。
と言いますと？
もちろん最初はバドミントンの指導ブログとして始まるじゃないですか。
はい。
なるほど、基礎が大事かなんて読み進めてたら、突然文脈がこう大きく飛んで、第二次世界大戦中の特攻隊の話になるんですよね。
ああ、はいはい。
ここで一体何が起きてるんだと、バドミントンの話と日本の歴史のそれもすごく重いテーマがどうつながるんだろうって、今回はこの一見すると奇妙な組み合わせの謎を一緒に解き明かしていきたいなと思ってます。
確かにかなり大胆な構成ではありますよね。でも読み解いていくと、このコーチがなんというかすごく一貫した、そして深い人間観察に基づいて指導しているのがわかるんですよ。
ああ、なるほど。
単なる技術論じゃない。これはもう一種の上達哲学と呼べるものかもしれませんね。
上達哲学、いい言葉ですね。じゃあまずその哲学の土台になっている部分から見ていきましょうか。コーチがレポートで何度も、本当に何度も繰り返している言葉があるんです。難しいことをするな、簡単なことを極めろと。
ええ、これが全ての出発点ですね。多くの人が、特に初中級者の頃ってどうしても派手なプレーに憧れますからね。
そうそう、相手のドキガミを抜くようなこうトリックショットとか。
そうなんです。でもコーチはそれをスタート地点にすら立っていないって、かなり厳しくバッサリいくんです。
うんうん。でもこれって裏を返せばすごく希望のある言葉だと思いませんか？
ほう、どういうことですか？
つまり特別な才能はいらないってことなんですよ。例えばノースピンの綺麗なネット、この一見地味なプレーをもう何も考えなくても無意識に指が動くレベルまでやれば誰でも上級者への道が開けるんだと、そう言ってるわけですから。
これは学習理論の観点から見ても非常に理にかなってますね。人間の脳のワーキングメモリー、つまり一度に処理できる情報量にはやっぱり限界があるんですよ。
ああ、はいはい。
難しいショットを打とうとするとフォームはこうで、タイミングはここで、相手の位置はって、脳のリソースをこう全部使っちゃう。
わかります。
でも基礎が完全に自動化されていれば、その分のリソースを相手の心理を読むとか、次の展開を予測するとか、もっと高度な戦略に使えるようになるんです。
なるほど、自動化ですか。だから簡単なことを極める必要があるわけですね。もう一つ技術面で面白いなって思ったのが、シャトルを点で捉えるな、線で捉えろという教えで、これ最初読んだ時どういうことか分かりました？
これは面白い表現ですよね。シャトルが飛んでくる軌道を一本の線としてイメージする。
はい。
で、その線に対してラケットの面を点で合わせに行くんじゃなくて、ラケットの面自体をこう線に沿って少し長く動かすようなイメージ。もしかしたら野球のバットのレベルスイングに近い考え方かもしれません。
ああ、なるほど。レベルスイング。点で捉えようとするとコンマ数秒タイミングがずれただけでももうミスヒットになるけど、
そうですそうです、
線で捉えればその線のどこかで当たりさえすればいいから、接触時間も長くなるし、コントロールも安定するし、ミスの許容範囲が広がるんですね。
その通りです。これも結局は再現性を高めるという、最初の簡単なことを極めろっていう哲学につながってくるんです。いかにしてまぐれを減らして必然を増やすか、そのための具体的な方法論というわけですね。
いやー、この基礎の話だけでも十分に深いんですけど、本当に驚いたのはコーチがこの再現性とメンタルを説明するために全く想像もつかない例えを持ち出してくるところなんです。
例の特攻隊の話ですね。
はい、正直に言うと最初に読んだ時は、え、ここでその話ってかなり強い違和感がありました。
ええ、
スポーツの指導にあまりにも重くて、それにいろいろな意見があるテーマを持ち込むわけですから、これはかなり踏み込んだなと。
ええ、それは当然の反応だと思います。そしてここでまず明確にしておくべきは、資料に書かれているのはあくまでこのコーチによる一つの歴史解釈だということです。
はい。
ですが一度その歴史的な評価っていうのは横に置いて、なぜコーチはあえてこの最も極端な例を持ち出したのかっていう、その意図を考えてみると非常に興味深いものが見えてくるんです。
意図ですか？
はい。彼は歴史の授業がしたいわけじゃない。彼は恐怖という感情を人間がいかにして乗り越えるのか、その純粋なモデルを探していたんだと思うんです。
なるほど。
そして自分の命という最大の恐怖を乗り越えるための動機として、 彼らには守るべきものがあったと。それが家族であり国であったとコーチは解釈してるんですね。
なるほど。だから目的は軍艦の撃沈そのものではなく、アメリカ軍に計り知れない恐怖を植え付けることだったという分析につながるんですね。
ええ。
この国を占領するなら、おがりのない出血を覚悟しろと、そういうメッセージを叩きつけるための究極の心理戦だったと。
そういうことです。そしてその結果として、敗戦国でありながら日本という国体が維持されたのは、アメリカが下手に刺激すれば、あの狂気じみた国民が全土で反乱を起こすかもしれないと恐れたからではないかと。これがコーチの提示するロジックです。この解釈の是非はともかくとして、彼が言いたいのは、守るべきもののために覚悟を決めた人間の精神力は軽薄に知れない力を生むということなんです。
その極端な例を、まあ、バドミントンのコートにこう引き戻してくるわけですね。格上の強い相手と戦うとき、あなたは何にビビっているんだと。その恐怖の正体は何か、そしてその恐怖を乗り越えるためにあなたがコート上で守るべきものは何だと。それはダブルスのパートナーからの信頼かもしれないし、自分自身の成長への期待かもしれない。
まさしく、その守るべきものを明確に意識したときに人は恐怖を支配できると。コーチが引用した、今日私たちがのんびりバドミントンの話をしていられるのは彼らの存在そのものなんじゃないかという言葉は、その文脈で読むと単なる干渉じゃなくて覚悟の重要性を現代に問う強烈な問いかけに聞こえてきますよね。
深いですね。物理的な基礎から極限の精神論まで行って、今度はもっと身近なコート内外の人間心理の話に移っていきます。ここもまた切れ味が鋭いんですよ。負けた瞬間に近づいてくる人、あなたの周りにいませんかって。
ああ、これは刺さる人が多いかもしれないですね。
コーチの分析がすごいんです。敗北にむがるは救済ではなく支配を求めていると。
ほう。
つまり自分が勝ってる時は寄ってこないのに、負けて落ち込んでる時だけ大丈夫って優しくしてくる人、あれは相手が弱ってる姿を見ることで相対的に自分が優位に立てるから気持ちがいいだけなんだと。マウンティングの一種だって言うんですよね。かなり手厳しいですけど、言われてみればって思いません？
思いますね。これは一種のサバイバル術というか、人間関係におけるリトマス試験みたいなものかもしれません。自分が本当に弱っている時に差し伸べられる手が本物の優しさなのか、それとも相手の自己満足を満たすための道具にされてるだけなのか。
ああ。
その動機を見抜けと、非常に実用的な人間洞察だと思います。
そして面白いのは、この心理的な部分が具体的なプレイの癖にまでつながってるって指摘してる点なんです。例えば、ラケットヘッドはグリップより下げるなという教え。
はい、ネット前の攻防ですね。
そう、ヘッドが下がってる状態って、要は下からすくい上げるしか選択肢がない、つまり相手に次は山なりの球が来るぞって教えてるようなものですよね。これって心理的に見てもすごく受け身で守りの姿勢じゃないですか。
おっしゃる通りです。ラケットヘッドが下がっているのは相手に対するどうぞ打ってくださいっていう、もう降参のポーズに近い。
ははは、なるほど。
一方で常にヘッドを立てて高い位置に保ってる選手は、プッシュもあるぞ、ネットもあるぞ、ロブもあるぞ、さあどれだと思うって常に相手に問いかけ続けてるわけです。
身体的な構えがそのまま心理的なプレッシャーになってるわけです。
まさに。そしてその集大成がコーチの劇であるビビるななんですよね。
ここでさっきの特攻隊の話がまた響いてくる感じがします。
はい。
彼らが守るべきもののために恐怖を乗り越えたように、コート上では自分の成長という守るべきもののために格上相手への恐怖を乗り越えろと、そういうつながりが見えてきます。
ええ、コーチはさらに踏み込んで、初級者は低い打点でギリギリ取れるとテンションが上がるっていう謎の自己肯定感を指摘してますよね。
ああ、それ、
これも痛いところをついてきます。
本当に笑い。ダメなやつらってギリギリ低いところで取るとテンション上がるんですよって書いてありましたけど、心当たりがありすぎて
わかります。
でも上手い人から見れば、いや、もっと高い打点で楽に取れたでしょうそれっていうボールなんですよね。
そうなんです。
その基準値の違い、低いレベルで満足してしまう精神性そのものをコーチは変えようとしてるんですね。
困難な状況でなんとか返せた自分を褒めるんじゃなくて、そもそもなぜその困難な状況に陥ったのかを問い直せということですよね。
ああ、
守りに入って消極的になった結果じゃないのかと。
なるほどな。 こうして全部をつなげてみると、このコーチが本当に伝えたかった確信がなんか見えてきた気がします。つまり、バドミントンで本当に強くなるっていうのは、相手のコートにシャトルを叩き込むことじゃない。相手の心を揺さぶり、自分の恐怖を支配し、そして何より自分自身の退屈という最大の敵を乗り越えることなんだと。技術、精神、心理、すべてはそこに行き着くということなんでしょうね。
素晴らしいまとめですね。まさにその通りだと思います。
そしてそれを象徴するのが、レポートの最後に出てくるコーチの言葉なんです。これがまたすごく粋で、空打で何とかするのではなく、人間をおちょくってほしいと。
おちょくる。いい表現ですね。
力任せのスマッシュじゃなくて、相手の鼻先でこう小寄りをくすぐるみたいに予測を裏切って思わず体勢を崩させてしまうような、そんな繊細で遊び心のあるプレーをしなさいと。恐怖を乗り越え基礎を極めた先にあるのはそういう境地なんだよって教えてくれてる気がしました。
非常に質に富んだ資料でした。では最後に、これを聞いているあなた自身に置き換えて少し考えてみるのはどうでしょう。このコーチは特攻隊の覚悟とバドミントンの上達を結びつけました。あなたにとって日々の仕事や学習の中でつい避けてしまっている退屈な基礎とは何でしょうか。そしてその基礎を極めるのを妨げているあなた自身の心の中にある恐怖の正体は何だと思いますか。その恐怖を乗り越えるためにこのコーチのフレームワークを借りるなら、あなたが守るべきものは何になるでしょうか。少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。